文化系トークラジオライフ。
こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系トークラジオライフ、ここから朝の4時まで生放送。今月は、まあ、10月ね、いつも下旬に放送している偶数月の、まあ、ライフなんですけれども、いろいろとね日程が変わりまして、今月11月の14日も明けて15日の1時と、いうことになっている。今ナチュラルに喋り出しましたけど、僕のことわかります？この番組 のメインパーソナリティを、やっておりました、過去形鈴木健介です。まあ、なんかね、1年半ぶりぐらい、2020年の6月以来の登場らしいんですけれども、正直番組の段取りがもう分かってません。1年半もブランク空くとね。そうなんですよ。コロナ禍でね、そのいろいろと、今、兵庫県に住んでるので、それので、なかなかこっちに来れないなとか、まあいろいろ、まああったのはあったんですけれども、まあそれだけでもなくって、今日はね、その皆さんにコロナ禍で考えたことをいろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけど、僕自身、まあ考えてたことを、まあ今日も少しいろいろ途中でね、喋るかもしれないけど、なんか一番大きいなと思ったのは、やっぱり、なんつうの？こう、ね、陳腐な言い方だけど、その言葉の無力さっていうかさ。例えば、こう、日々、こう、いろんな数字が積み上がっていくじゃないですか。で、その積み上がっていく数字もそうだし、そこから、なんだろうな、まあ、インターネット見てても、その断片的な、まあ、情報で、こう、物事を判断して、あれがいいとか悪いとか、こう、すごいいろんな、こう、ネットの情報が飛び交って、みたいな。で、そういうのが、まあ、の中でも、やっぱり一番なんかしんどかったのは、その、日々の情報に踊らされずに自分の頭で考えようっていうと、こう自分の頭でいろいろこう世の中にない情報を補完して陰謀論に傾いていっちゃう人たちとかっていうのを見ていて、なんかこう考え方変えようっていうのが今本当にダメだなっていうのをすごい痛感したんだよね。で、その中でその、まあ、例えば、まあ、自分の大学の仕事とかはちょっといろいろね、すごい説明が必要だからあんまり、人には言ってないんですけど、かなりいろんな、まあ、仕事をしたりとか、あともう何冊も本とか原稿とか書いたりとか、まあ、してたんですけれども、わかりやすいところで言うとね、某 IT 企業の仕事をしてね、2チャンネル創設者の人が、何やってたっていうんで、ちょっと話題になったやつ、僕もやってたんですけど、そういうちょっと IT 企業さんのお仕事を受けたりとか、あとね、テレビに出るようになったりとか、まあそういう、この1年半とか振り返ると、実はもう一番自粛してなかった1年半だったな、というふうに思っていて、でもその中で、そのライフからはちょっとまあ遠かったんですよね。なんでかっていうと、やっぱりそういう、今までこの1年半やってきた仕事って、その答えのある言葉が求められる、まあ仕事。例えば賛成しない人が、まあ、いるじゃない、ニュースの解説とかしてても、とか、あとなんだろうね、その企業さんだったらもう明日儲けになることを説明しないといけないし、で、その、そういうなんか答えのある仕事みたいなものを、答えのあるその言葉を求められる仕事をやっぱり1年半ずっと、集中的にやっていて、すごく感じたのは、マスメディア全体としては、そういう答えのある言葉を言えない、今そんな感じがすごくこう広がってるなとは思っていて、なんかこうタレントさんにしても、スポーツ選手の方にしても、お笑い芸人の方にしても、こう、批判されない言葉をどう選ぶか、そのためにどうネット見とくかみたいな、まあ感じに、すごいなっていったな、この1年半っていうのをすごい思ったりしています。だからまあ、深夜のね、トークラジオっていうのももしかすると、その、1年半前、あるいは2年前、コロナ前とは、まあ選ばれる言葉、使われる言葉っていうのが変わってるのかもなと、まあ思ったりするし、実は僕の中ではその変わったなっていう感じのメールいろいろいただいてるんですけど、来年にはね、また変わってくるよって思っていて、なんかその次に何が起こるみたいな話もね、いずれできたらいいなとは思ってますが、今日は聞き役です。皆さんのメールをね、たくさん読んでいきたいなと思っているんですけれども、さて、オープニングトーク、僕のなんかこう作ったオープニングテーマ曲も終わったことなので、一曲挟んだところで、 本格的にテーマの説明の方行きましょうかね。で今日1曲目にお届けするのは、もう11月に配信が開始されて、君の大好きなものなら多分明日にはきっと好きっていうサビの歌詞を聞くたびに本当もう電車の中でポロポロ泣いてたんですけど、こんなね、時代でもこんな美しい歌をかける人は本当になんていうか、どんな気持ちで生きてきたらこんな曲が書けるんだろうと思いながらずっと聞いてました。現在公開中の映画劇場版昨日何食べたの主題歌、スピッツの新曲です。聞いてください。大好物
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は11月14日の、生放送ね。今日もちょっとスピッツ聞いていただいてる間にもね、もうすごいなんか、いい曲だわって言ってたんですけれども、ここで、一つ、ラジコで、今日の放送をお聞きの方にお知らせです。今夜はね、ラジコのメンテナンスが、あります。ですので、断続的に数分程度、配信が中断する可能性があるんですね。で、もしも、ラジコでお聞きの途中に音声が切れてしまった場合なんですけれども、数分置いて再度つなぎ直すか、ラジオね、お手元にある方は地上波のラジオとか、もしくはツイキャスでの動画中継もやっておりますので、そちらの方をご利用いただければと思いますし、また、ラジコタイムフリーでの追っかけ再生でも、聞き直すことができます、ということなのでね、ちょっとね、ラジコリスナーの方々にはご不便をおかけするところが、あるかもしれませんけれども、どうも今日もね、4時まで生放送でやっていきますので、ぜひ、最後までお付き合いいただければと思っております。さて、さっきもねちょっとオープニングで言ったんですけれども、今日はねこうみんなの話を聞こうということで、多分過去のライフで一回もこのタイプのタイトルなかったはずなんですけど、自分で紹介しなきゃいけないのでしますね。今日のテーマ、聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、自分で言うんかいみたいなところもあるんですが、リスナーの皆さんからもね、コロナ禍で、起きた様々な生活様式や人間関係の変化、その中であなたが気づいたこと、考えたことというテーマでメールを募集しております。メールアドレスは life@tbs.co.jp です。もうね、メール今日は本当にたくさんたくさんいただいていて、もう読み切れるかどうか不安なぐらいなんですけれども、ラジオネームモレーン、33歳男、練馬区。コロナの感染者数が減少傾向にあり、少しずつかつての日常に戻りつつある中で感じたことがあります。それは気分が少し憂鬱なことです。うん、テレワークが進み、良い面はたくさんありましたが、スラックの未読は常に溜まり、ズームミーティングが隙間なくカレンダーを埋め尽くすようになりました。このまま飲み会や対面イベントが復活したらどうなってしまうのでしょうか。もちろんコロナが収束するのはいいことですし、まだまだ予断を許さない状況ではありますが、以前より時間に追われる日々が待ち受けているのではないかと考えてしまいます。コロナが落ち着いたらを言い訳に逃げてきたことが少しずつ押し寄せてきています。そんな現実に憂鬱な気分を抱えているのは自分だけではないですよね。教えてチャーリー。再会っていうのをね、その歓迎できる人もそうじゃない人もいるとは思うんですけれども、多分これがあるから憂鬱っていうよりも、憂鬱ってさ、なんでかわかんないけど憂鬱じゃないですか。で、なんかね、そういう時にその問題を切り分けて、これがもう問題の本質で、トントントーンっていけたら多分憂鬱にはならないと思うんですよね。そういうなんか自分では抗いがたい流れみたいなものっていうのが、多分その背景にはあったりするのかな。もちろん僕になんかできる、ことではないかもしれないけれども。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、郊外鉱山。聞いてよチャーリー、聞くやん。で、元気に切り出せるのは、案件を乗り越えてる時なんだよなってことで、この2年間でだいぶメンタル病んでしまったなっていうのが現状です。コロナのせいじゃなくて、コロナがきっかけで元々あった問題が吹き出たって感じです。毎日悲しいけど原告はできません。それにしてもこのタイトル最高です。ライフリスナーの聞いてよーを楽しみたいと思います。あとチャーリーが戻ってきてくれたのがすごく嬉しかったので、それを伝えたくてメールしました。お帰りなさい。前向きなお便りができなくてすみません。すみませんじゃないよ、全然。超前向きだよ。なんかね、こういう時になんかこう一年半もね、出演を明けてですね、お帰りとか言われる、仕事はね、社会人の仕事には、 普通ないと思うんだよね。なので、歓迎していただいて本当に、嬉しいです。まあ、こんな感じでですね、メール、まあ、コロナ禍でその起きた出来事とか、まあ、こんなだったな、あんなだったな、というのを、番組中でもね、どんどんお寄せいただければと思います。番組中にメール読まれた方には、ホームページのイラストを書いてくれている、浅野稲夫さんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製バッジがプレゼントされます。バッジが欲しい方、メールの方には送り先の住所とどちらのバッジがご希望かもお忘れなくお書き添えください。今月もですね、ベストメール賞を出しております。ベストメール賞に選ばれた方にはベストメールバッジをプレゼントしております。ベストメール賞次回予告の方で発表しますんで、生放送中もどしどしメールを寄せください。メールのテーマ、もう一度、コロナ禍で起きた様々な人間関係や生活様式や人間関係の変化、その中であなたが気づいたこと、考えたことを教えてください。メールアドレスは life@tbs.co.jp です。もうね、最初に言った通り、今日はもう久しぶりの生放送で、というかこう1年半のブランク開けて、いきなり3時間生放送はパーソナリティで司会やらされるのもまあまあだなと思ってるんですけども、段取り飛ばしてもね、この1年半いろいろ番組を支えてくれた、今日一緒に出演してくれている方々が何とかしてくれると信じて、胸を借りていこうと思ってるんですけれども、その胸を貸してくれる心強い仲間たちを紹介します。なんかバンドメンバーの紹介みたいだな。ということで、まずは僕から見るとちょっと振り向かないといけないところにいるんですが、後ろからきっと支えてくれるだろうドラムの立ち位置違うにいます、情報社会学者、そしてまあこの番組もかなりいろいろとメインで回してくれました、塚越健二さんです。
はい、こんばんは、塚越です。
あ、元気だね。
僕は元気にやります。
そう、今なんかすごいドラムのポジションだから今後ろ見ないと喋れない。マイクとも大体後ろ見ないと喋れない。
コロナ禍で実はこうブースがねかなり分かれていて、椅子もこう飛び飛びというかみんな結構遠くにいるので、結構ね、コミュニケーション難しかったりもするんですけれども。
うんうんうん。まあでもバンドはね、後ろにいてもちゃんとね、
そうですよ。
なんとかしますからね。
見渡せる、見渡せる。
あ、じゃあ、全体を今日は見渡しながらよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続きましてですね、まあ立ち位置としては、本人はベースっていうかもしれないけど、ギターの立ち位置であろうと思われ、ます。僕と同じね、社会学がご専門です。兵庫教育大永田夏樹先生です。
ああ、先生です。どうも。
まあなんかこう、ナッキーパイセンってこういう、いつも言ってたんですけれども、うん、なんかこう今日はギターの立ち位置なんで先生的なポジション
で、よっしゃよっしゃ、もうねチャリに聞いてほしい話がいっぱいあるよ。
マジで、まあ、この1年半ねすごいちょっとお世話になっちゃいましたからね、そういう意味ではライフのね喋れるテーマのウィングもすごく広がったと思うので、今日はねもしかすると途中でギターボーカルのパートもあるかもしれないということで、まあ、いっぱいメールも来てますね、あといっぱい読みながらやりましょう。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、続きまして、今度こそベースの立ち位置、リアルにベース弾かれます。今日は大学の先生多め、なんですけれども、千葉商科大学からやってまいりました。でも、どちらかというと僕の中では永遠の、なんでしょうね。ロックキッズを通り越した何かロックキッズという概念をまとったおじさんになっております。常見洋平さんです。
どうも、久しぶりです。僕も3年ぶりなんですよね。
あ、そうなんですか、ね、スタジオは。
実はだから、チャーリーお帰りなさい会って僕、この中で唯一2回出てる人なんですよ。
そうだ。
一時さ、ね、ほら、僕出始めた時、早水さんがやってたライフなんだよね、10年前。で、会社員辞める週にね、ライフに出たっていうのをすごい覚えてて、その次の週には大学院にも入学してたんだけど、で、呼んでいただいて、さっきからチャーリーの前工場が大変素敵でね、本当すごく、あ、ライフのスタジオってこう、10年前だからね、なんか若くてすごい、生きてたなと思って、すごいこんなにスタジオの居心地がいいのってナイスだなってね、なかなかナイスな空気感じゃない？
ああ、これあれですね、活休再開ライブ的なやつですね、今日。
ああ、そういうこと、うん、なんかそんな感じがする、なんかみんなが枯れてるけどなんかいいなって感じで、
ね。ライフは別に休止してなかったんだけどね。
うん、そう。
あ、でも、そういう意味では、常見さん、今日はね、結構、まあ、大学絡みのものも、うんうん、お仕事絡みのものも結構メール来ておりますし、打ち合わせではね、いつもの つねみさんでしたから、もういつもの感じで、はい、きっとやってくれると信じておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして、オンキーボード、違うか。なんか今日だんだんよくわかんなくなって。
キーボード的な。
ということで、プランナーの村山かなめさんです。
こんばんは。今日はお招きありがとうございます。
なんかもうバンドメンバー紹介、オープニングからみたいな。
熱いメンバーを紹介するぜっていう。
なんかね、そう、俺、いまだに、自分の授業でも、こう、ぜとかだぜったとか言うんですけど、ゲイでも何でもなくて、そういう、風で喋るんですけど、今日はあんまりそういうことしませんけれども、ぜひね、そういうちょっと、ロックっぽいところはもう、投げちゃうので、空気読まずにガンガン、言っていただいたらいいのかなと思っておりますし、またね、結構今日、実は、いわゆる会社員が少ない中、社会人としての、ま、経験の、ある方、まあ、何かいますけれども、まあ、現役社会人ということで、まあ、そういう視点からのお話も聞けるかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてね、こう、久しぶりに、まあ、スタジオに来てみたらね、結構一番遠いところにいる、もうパート、これ何なんだろうな。こんだけ遠くなると、パートももうちょっとよくわからなくなってくるけど、きっとそのうち、スタジオの中には、まあ、戻ってくると思います。僕が実は、ちょっとね、お休みしてる間に、ライフでたくさん活躍をしてくれました、ライターの山本ポテトさんです。
よろしくお願いします。ライターの山本ポテトです。
なんかこう、あれですね、こう、インカムで入ってくる感じが、こう、あれですね、ちょっとやっぱこう、ステージの外の PA さんとか照明さんとか、一番お世話になってるスタッフみたいな感じになってますけど、実際ね、結構ライフの、企画なんかも結構裏でいっぱい支えてくれたという話、この間伺ったので、今日もね、折に触れて、ちょっといいタイミングで、差し込んでいただければと思いますが、僕、原稿を読んでる時とか、目を落としますので、その時は塚越の君の方を向いて、ガッとこう手を挙げていただければ、ドラムかボーカルかどっちかで拾いますね。
後ろから皆さんを見てます。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と、まあ、こんな感じでですね、今日はね、まあ、この、生かしたバンドメンバーと一緒に、生かしたって最近言わないよね
。
生かしたとかいうのは、今和の清志郎さん以来聞いてないと思います。でもなんかそういうメンバーと一緒にやっていくんですけど、皆さんのね、メールがもう本当に今日は主でございますので、ぜひね、たくさん番組中もお寄せいただきたいなと思いますし、何よりね、今日はもう皆さんの聞いてオーラがね、すごいので、何、聞くやんみたいな、話聞くやんみたいな感じになってるので、ぜひね、皆さんにも、番組中その話だったら私もみたいな感じで噛んでいただければなというふうに思ったりしております。でですね、メールもちょっと読もうかな、ラジオネームエリナ、リアルな、コミュニケーションへアクセスしづらくなったことで、自分の中の正義で生きてしまいがち、答えのない事柄については、まあ、自分が信じたい方へ誘導されてしまいがちな気がします。陰謀論はまさしくそれで、自分で考えたと思い込んでこれだとなると、まあ、より深みにはまりそうです。まあ、わかるわ、なんか俺この1年半でSNS とか一切見なくなったんですけど、多分その、まあ、陰謀論ってね、最初にもちょっと言ったように、なんか自分の頭でこう足りない情報を補ってこう考えると辻褄が合うみたいな風になっちゃうところあると思うんですけど、もう一個やっぱ自分に関して言うとね、やっぱこう見たいものだけを見るのがインターネットってよく言うじゃないですか。僕はね、見たくないものだけ見ちゃう側だなと思って、結構これもなんかね、今日いっぱいメール来てるんだけど、この最近のギスギスした感じになんか影響してると思うのよね。なんていうかさ、こう自分がいいと思ったものに必ずやっぱ誰かはさ、こう何かを批判していたりとかさ、なんか怒ってたりとかするじゃない。なんかそこばっか目についちゃうと、なんかこうそれに対して、なんかうーんってこう悲しくなったりとか、あと反論したくなったりとか、自分はいいと思っているのに、なんかこういう奴らがいるせいで、みたいな風にこう見えちゃったりとか、なんかそういう、なんかこう、ね、見たくないものばっかり見ちゃうことで、なんかこうマイナスになっちゃうみたいなことも、結構あったのかななんて思ったりしています。もう一個行こうかな、ラジオネーム正義中毒、リアルなコミュニケーションは再び可能になりつつあるが、オンラインの気楽さに慣れてしまったような気もする。そこまで人に会いたいと思ってない気もする。それはなぜか。リアルで会って楽しいのはその瞬間を共有できるから。例えば隣のお客さんが共通の知人に似ていて盛り上がった、食事が美味しかった、店員さんがサービスしてくれたなどなど、画面越しだと情報共有になるのでネタがない ないと成立しづらいのかも。中身のない会話を楽しむのが下手に言いなった気がする。洋服屋さんでも感じた変化は、ちょっと手に取っただけで今日はセーターをお探しですかと聞かれることに対するストレス。もともとこの手の営業トークはあんまり好きではないが、コロナ前より好きではなくなっているようなって書いていて、まあ逆にね、その店員さんの方からすると、最近はね、お店でも声をかけないようにしておりますなんていうアナウンスがあってね、声をかけられないことで、もちろん営業ができないのもそうなんだけれども、何よりもやっぱお客さんと触れ合うのが楽しくて、営業とか接客とかのお仕事をしていた人からすると、そこを縛られてしまうことでものすごく苦しかったりだとか、みたいなことが、まあ、あって、もしかするとね、そのまあ、営業というか、その接客のね、何の気ないトークもそうだし、こういうリアルのその場で、まあ、例えば隣の人の話題で盛り上がるとかね、そういうことの、なんかこう、言葉に言い表せない、なんかこう、持っていた意味みたいなものっていうのを感じるのかなと思っていて、なんか、結構最近、自分が思ったので言うと、今ほらライブいよいよ再開いろいろされてきてるじゃないですか。でライブに行った時の一つの楽しみって、行き帰りにさ、営業でさ、いっぱいこうライブとか他のライブとか新人バンドとかのこうチラシを大量にもらうっていうのがあったと思うんですけど、今配ってないんですよね。でそうすると何が起こるかっていうと、帰りの電車で袋持ってるやつ、さっきのライブにいた人だっていう現象が発生しないっていうあれね、なんか思ったよりも寂しいなってことに、なんか最近、気づいたりしています。で、なんか、なんかそういう、こう、一個一個の、なんていうの、言葉にできない寂しさみたいなものっていうのが、再開されてきて改めて感じるみたいなとこ、あるんですけど、塚越君、なんかこう、なんかこう、いろいろと経済的活動再開されてきたりとかさ、してますけど。
今ね、今話してて、今まさに思ったのは、あれです。都内にいると、山手線とか電車とか、野球が終わった後になんか、なんていうの？野球のあの服着てる、はいはい、なんで巨人とかヤクルトとか。
わかるわかる。
あと、ももクロのライブの人って、なんかももクロの服着てよく新宿駅いるイメージあるんですけど、あれ、全然見なくなっちゃったと思って、あれなんか別に僕は野球もももクロもそんな好きじゃないけど、あれ見ると一つ、なんか、やってんだな、みたいな。要するになんていうの、東京ドームじゃなくて。
わかるわかる。水道橋でジャニーズいっぱい乗ってくるみたいなね。な
んかドーム、
今度あれ一つの、あれですよね。ディズニーの帰りとか、そういうのが見えなくなっちゃったのは、なんか視覚的には悲しいと思うかもしれない
です。なんか悲しい、なんだろうな、その、盛り上がるっていうことがさ、なんか、こう見えなくなったよね。盛り上がってる人たちは、多分ネットでいっぱいよく見るんだけど、ちょっとこう遠い人たちっていうか、なんかそういう、こう、なんつうんだろうな。まあ、関心ないけど盛り上がってんなーみたいなことを感じる機会がだいぶ減ったよね、うん、
で、その場合の、関心ないけど盛り上がってるなって一番はやっぱり、ツイッターのトレンドとかになっちゃうんですよね。で、多分僕もそうだし、皆さんもそうだと思う、聞いてる人もそうだと思うけど、朝起きたりとか、電車乗って開けた時の、なんかなんちゃらっていっぱいあるじゃないですか。で見た時のやるせない感じ、なんか今日なんかニューヨークへ向かいますあの夫妻はみたいなとか、なんかそれでいろいろ言ったりとか、なんかいろいろあるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
さっきもチャーリーさん言ってたけど、その今言ったニュースがろくでもないっていうよりかは、なんか全体のなんか嫌な話をみんながするっていうのを見ちゃって、それでなんかちょっとテンション下がるっていうのはあるから、さっきみたいな、あ、ももクロこんな感じ楽しそうやなみたいな、なんていうの、知らないけど楽しそうなんだっていう、そのワクワク感が SNS から消えちゃったこの10年っていうのがあって、
わかるわかる、
ワクワクしたものへの楽しみって全然ないっていうのが多分なんか一つの問題かな
と。あとなんかワクワクして楽しそうな人見るとちょっとイラッとしたりとかね。
そうなんですね。
だからそういう人もいる。
幸せそうにしてると狙われたりするからね、最近ね。
なんかそうやってなんかこう、そう、幸せそうにすんのもなんかこう、難しいみたいな風になってくると、なかなかね、大変ですよね。今日はまあ、できればね、幸せっていうかまあ、ね、100% 幸せっていうことはないかもしれないけど、まあ、ハッピーを掴んだ人たちもいるっぽいので、まあそういうメールも読んでいきますが、段取り忘れかけてたんだけど、あれだよね、この番組適度なところで曲挟むんだよね確かねじゃあちょっと塚越くん、流れでちょっと曲紹介してもらっていいですか。
実は今日は多分テーマ的に何の曲を選ぼうかって、実は出演者は結構迷ったはずなんですよ僕何か最初ね頭の中にね、 ねえムーミンにしようかなと思ってねえムーミンこっち向いてとか言ってなんかそう恥ずかしがらないでさみたいなしようと思った
んだ。なんか普遍的な何か歌ってますよ ね,
ねなんかね調べたらすごい短い曲だったんで、あと思ってじゃあちょっとっていうことで逆に一周振り返ってですね、50年ぐらい前の曲になります。フォークソングなんですね、うん、で非常にまあ、辛いなっていうか、まあ、悲しいなっていうか、すごく歌詞がいい曲なんで、昔ラジオで聴いて、ずっと好きなんですけれども、なんか暗い感じもするんだけれども、聴いてるとなんか爽やかな風が流れる、曲です。高田ワタルで、生活の柄。
文化系トークラジオ、ライフ。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する、街裏ピンクが、真相を
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。